ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート、
はいどうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカルの番外編ポッドキャストです。もうすぐ、この本編の方ではね、夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して、後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@loveat.co.jp 786@loveat.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにして送っていただけたらと思います。さあ、今日のポッドキャストですけども、バイブバー、その前にメール、この時間帯に紹介させていただきます。ラジオネームド変態星人自分で言ってるからいいよね。ラジオネームド変態星人からいただきました。ありがとうございます。はじめまして、いつも聞いています。下ネタ最高。僕の好きな AV 女優アスカ・キララ、可愛いしスタイルいいし大好き。カルカヤさんは誰か好きな AV 女優いますか、ということでね、いただきました。ありがとうございます。アスカキララさんも可愛いね。本当にね、もう本当確かにスタイルもいいしね。もう素晴らしいよね。最近 AV 女優さんって本当可愛いよね。まあ僕そんなさ、AV 女優か、そんな、どうかな、いるかな、誰がいるかな。僕が好きな AV 女優さん、以前、まあ、七海奈々さん好きだったんだけどさ、そんなポンポン出てこないからね、そんな僕、エロくないからさ、そんなポンポン出てこないと思うけど、まず七海奈々さんね、可愛いんだけどさ、結構好きだったんだけどさ、引退しちゃいましてね。あとね、カーチ、エイロチカちゃん、エイロチカさんはね、好きなんだけどさ、どっかいなくなってしまいましたよね。なんかね、賞を取ってその後、どっかいなくなってしまいましたけどもね、どこで何をしてらっしゃるんでしょうかね。いつか復活してくれたりするのかな。どうですかね。あとね、そんなポンポン出てこないけどさ、先っぽ Z、初見咲希さん、ももクロ、僕がももクロ好きっていうこともあって、初見咲希さんはね、ももクロの超大ファンでね、大好きで大好きでたまんないということでね、なら僕もね、先っぽさんを応援しないといけないなということなんですけどもね。あとそうですね、そんなポンポン出てこないよ。前バコバス見てたんだよ。バコバコバスツアーっていうねバコバコバスツアーっていう AV なんですけどもね、それ見てたらね、なんか相原紗恵さんいいなって思ったかな。あとね、小島みなみさんも好きだね。あと朝倉優さんとかもいいかな。あとね、ギャル系で言ったら、泉真奈さんとかね、いいかなと思うんですけどもね。あんまポンポン出てこないんで、ちょっとこれぐらいにしておきたいと思うんですけどもね。いいよね。AV 女優さん、かわいい。AV 女優さんたちはね、男子にこう、夢を与えるよね。本当にね、夢を与える職業だなっていうことをね、思うわけですけども、 はい、というわけでね、あのド変態星人メールありがとう本当に、うん、また、メールください。どんなネタでもいいんでね、気軽に送っていただけたらと思います。僕も下ネタ大好きなんですよね、うん、まあだからこの番組をねやらされてるわけですけどもね、やらされてるっていうかもう自分から進んでやってますけどもね、うん、以前は昼にね、うん、生放送でね普通の番組やってたんですけどね、うん、あと土曜日にランキング番組なんかも、普通のランキング番組なんかもね、やっちゃったりなんかしちゃったりしてたわけですけどもね、うん、今はね、うん、エロ番組ということでね、担当させていただいておりますけども、うん、ね、まあどっちもいけるっていうことにね、しておいていただけたらなと思います、またメールください。ありがとうございました。さあ、そう、今日はですね、うん、僕のボックスの中に入っていたこちらを紹介したいと思うんですけどもね、ザ・バイブ・バー・ワイルド・ワン。バイブ・バーだよ。うん、なんか、わかりますかね。うん、バイブがね、いっぱい置いてあるバーなんだよね。うん、2月22日。222にオープンということでね、ザ・バイブ・バー・ワイルド・ワンなんですけどもね、でここにさ、まあ、資料というかはがき紹介はがきみたいなやつ、絵はがき写真はがきみたいなフライヤーですかね、があるんですけど、もうこのねおしゃれ、うん、300本以上のバイブたちがね、飾られていましてね、見て触れて動かしてということでね、いろんなバイブを見たり触ったりすることができるということですね、うん、女性のためのバイブバーワイルドワン渋谷に誕生。見て触れて動かして300本以上の国内外バイブを常時展示。なんだって。はあ、女性同伴でのご入店が原則となりますということですね。うん、なんだろう、ネタ的にもいいよね。そう、うん、バイブばっかりさ、そんな、じっくりゆっくり見る機会ってないしさ、アダルトグッズショップでもなかなか入りにくかったりする場合もあるかと思うんですけどもね、こういうところは、ちょっと行ってみようよみたいな感じでね、ネタ的にこう行ってみてね、で触れるっていう、もう周りが全部そうだから、うん、恥ずかしがる必要も、なかったりしてね、うん、とても触れやすい環境でねいいんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、渋谷道玄坂、2-7-4、清水ビル3階なんだって。2500円で、2ドリンクついてきます。オープン、空いてる時間が夕方5時から0時までということですね、うん、ホームページのアドレスが載ってますけども、ちょっと検索してみましょうかね。よいしょ、 iPhone で、検索をしてみたいと思いますけど、どうかな、バイブバーって入れたら出てくるかな。あ、ちょっと待ってよ。バイブバー、バイブバー、ザ・バイブバーワイルドワン、あった。18歳以上、女性、ホームページもおしゃれだね、女性カップル限定リラクゼーションバイブバー、リラクゼーションバーってきそうだけど、リラクゼーションバイブバーワイルドワン渋谷に誕生ということでね、さっき書いてあったことと一緒かな。あ、一緒ですね。システムは5時から0時、エントランスチャージ2500円、2ドリンク付き、蒸気以外の、まあそのチャージ料金2500円以外の、ドリンクとフードの追加のは、これご注文ということでね、また別になりますということですね、ご入店は女性カップル限定となります。3人以上の場合、女性メインのグループにてご来店ください。3人以上の場合は女性が多くてっていうことか、男が連れてくるのはダメってこと、うん、かな、わかんない。 けど多分そうですね、混雑時は入れ替え制となります、ご了承ください、貸し切りをご要望の際はお問い合わせくださいっていうことか。うん、行ってみたいな。あのね、赤っぽい壁、赤を基調とした壁に、こう棚、おしゃれなね、棚が作ってあってね、うん、鉄っぽい、交互に置いていけるような棚が作ってあって、そこにひたすらバイブが立てて置いてあるっていうね、うん、その手前にもドゥワーってバイブがね並んでますね。すごいなこれ、アクメマックスだなすごいわこれ、行ってみたいわ。うん、いいと思います。はい、渋谷なんでね、トヨタからはちょっと遠いんですけどもね、まあこれポッドキャストということで、関東にお住まいの方もね、まあ、聞いて、くださっているかもしれないんでね、もしよかったら行ってみてください。そして僕にメールください、どんなところだったか、教えていただけたらなと思います。まあ地図をね、ラジオで説明するのはまあ無謀だと思うんですけども、JR 渋谷駅からへって言ってふって言ってふって行った辺にありますね。なので行ってみてください。ちゃんと言います。道玄坂通りっていうの、道玄坂っていうの、僕東京詳しくないからさ、JR 渋谷駅を出まして道玄坂方向に向かいまして、ロッテリアと岩木眼鏡の間を、左に曲がります。そしてミニストップがあったらまた左に曲がると右手にあります、清水ビルというのがねあるかと思いますので、そこの3階ということです。ザ・バイブ・バー・ワイルド・ワンということです。はい、もしね、行く場合大人な方はね、検索してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、さあ、あとですね、そうですね、なんかあったっけ、あ、ももクロニュース、ももクロニュース、あ、その前にさ、僕ね、足フェチニュースでさ、まあニュース探してたりしたらさ、なんか iPhone5 と連動する手袋っていうのがあってさ、なんだろうって思ったんだよね。以前スマホと連動する靴下っていうのはねご紹介したことあるんですけどもね、iPhone と連動する手袋があるっていうことで、何それっていう感じだったんですけどもね、これどういうものかと言いますとですね、まあグレー、色はグレーのね、手袋なんですよ。で、普通の、毛糸で編んであるようなね、まあ細い毛糸で編んであるようなあったかそうな手袋なんですけどもね、これがねデジタルグッズでしてですね、見た目はもう普通の手袋なんですけどもね、この手袋で通話をすることができるんですね。で、どういうことかというと、その手袋に、Bluetooth のこう発信の機器が、埋め込んであって、そこから、携帯とこう交信して、携帯に電波飛ばして、もしくは携帯から電波飛ばして、それをね、手袋の方で、手袋のマイクとスピーカーで喋ることができるわけですけども、そのね、スピーカーとマイクの場所がですね、マイクは小指の先っぽぐらいにあるらしいんですよ。で、スピーカーは親指についてるらしいんですね。ということはね、どういうことかと言いますとですね、ちょっとこうグーにしてください。そして親指出して、小指を突き出して、これよくあるね、電話のポーズになると思うんですけどもね、ちょっと電話待ってるよみたいなね、こういうポーズになると思うんですけども、その親指の部分から音が出て、小指の部分から、がマイクになっているっていうことで、これ街中でやってたらバカだよね一人でさ、なんかいきなりこうね、誰も周りいなくてさ、もしもしとかやってさ、親指を耳当ててさ、小指を口に持っててさ、もしもし、俺、今どこどこにいるんだけどさ、みたいなことやってたら、周りから見たら、あの人何やってんだろう。 もう何あの電話のポーズしながら本当に喋ってるよ、独り言かなみたいになっちゃうよね。うん、なんかねいいなと思いました。これ欲しいな。前僕さ、ラジオのさこのスタッフからさ、万年筆ボールペン型のブルートゥースをね、ブルートゥース通話できる機器をね、あのもらったんですけどね、ここあったかな、ここあったかな、うん、ないや、あるわ、あった、うんとね、ボールペンみたい、もうどう見てもボールペンなんですよ。で、まあどう見てもボールペンっていうかね、これ何ができるペンかというと、まあペンの形ですよ。で、こうタブレット端末をね、操作できるんですね、その、うん、先っぽ、うん、タッチペンみたいな感じ、うん、なんですけど、うん、これもう見た目はどう見てもそういうねペン系のものなんですけどもね、これの上側に、スピーカー、そしてこの持つ手の辺に、マイクがついてましてね、うん、でこうタブレット端末触っててさ、まあ、iPhone とかこのペンでこう触っててさ、で電話がかかってくるとこれで出れるんだよね、うん、そのままこのペンを耳に持ってて、はいもしもしっていうことができるということでね、うん、すごく魅力的なね、機器なんですけどもね、というものがいろいろありまして楽しいですね、うん、これ手袋は面白いよね本当に。欲しいな。これいくらだろう、値段は、手袋 49.99 ユーロ、うん、日本円でおよそ6300円ってことが書かれていますね、うん、充電式なんだよね。充電はマイクロ USB を手袋のこの、入り口の辺に接続する、うん、でまあ普段は見えないように隠れているっていうことですね。充電すると連続で20時間の通話が可能、スタンバイ状態では10日間のバッテリー維持ができるということですね。これ欲しいな。うん、ちょっとなかなか使う勇気がないけどさ、だってあの人バカじゃないのって思われるからさなかなか使う勇気はないけど欲しいな、うん、ということになっております。はい、欲しいです。あとはそうですね、ももクロニュース、あんまなかったというか、最近ですとももクロ、卒業企画に公式サイトからメッセージ、うん、何かと言いますとですね、アイドルグループ桃色クローバー Z は、オフィシャルサイトで、メンバーへの贈り物についてと題し、ファンによるメンバーの高校卒業お祝い企画などを一切禁止することを発表しました。メンバーであるかな子、桃田かな子さんと、有安桃香さんの高校卒業を祝い、3月30日に北海道で行われるももクロのコンサートにファンの協賛金で高校卒業祝いのスタンドの花を、贈ろうという企画がネット上で進行し、ファン同士で協賛金を、募っていることに対してのメッセージでした。発表ではお客様の温かいお気持ちは大変嬉しいのですが、不特定多数の方からお金を集める行為、公演中の演出の妨げとなるようなお客様同士によるお祝いの企画などを一切禁止とさせていただきますということでね、まあ、禁止しますということを発表したみたいなんですけどもね、うん、こういう企画はね、ファン同士ではやりたくなるとは思うんですけども、こう、大きくなっていくと、お金を集めるっていうことでね、うん、まあ、その、一番最初始めた人とかね、そう、本当にそう思って、始めた人はいいけど、うん、こういう、ことでお金集めて回すみたいなことで、ももクロファンを騙すその詐欺みたいなこともね、うん、起きたり、し始めちゃう可能性もあるっていうことでね、まあ、こういうことは一切禁止ですということです、うん、なのでね、送りたい気持ちが山々な人もね多いかと思うんですけどもね、その辺はやめておきましょうということですね。あー、僕ももクロの日本返しのチケット取れなかったんだよね。うん、 行きたかったんだけどな、まあ行けるか分かんなかったけどさ、一応ねチケット取りたいなと思ってさ挑戦してみたんだけど取れなかったな。うーん、だからねもう仕方ないんでね、このピンクカルカルをまあそのうちね、ももクロスペシャルにしてやろうかなと思っておりますんでね、こうご期待ということでね、エロ番組と全然関係なくなっちゃうけどね、カルカヤサトシでした。